それではこの番組で初めてのゲストをご紹介いたしましょう。青森県健康福祉部長一戸和重さんです。一戸さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組は自分らしく生きるということをテーマにしています。まずは一戸さんのプロフィールを絡めて、簡単にご自身の生き生きポイントといいますか、暮らしの中でご自分が生き生きするために気をつけてらっしゃるところ、楽しんでらっしゃるところを教えていただけますでしょうか。
はい、おはようございます。青森県健康福祉部長の一戸です。私は昭和49年生まれの41歳であります。生まれは秋田県の大館市で生まれておりますけれども、ずっと1歳の時から青森県の方に移ってきまして、田舎館村で今実家があります。で、弘前大学の医学部を平成10年に卒業しまして、外科医として4年間勤務しておりました。その後厚生労働省に入りまして、現在青森県の方にお世話になっております。私の健康のポイントといいますか、気をつけていることについては、まあ仕事を一生懸命やって休めるときはきちんと休むということを心がけています。休みの時は、私は温泉が好きなので、いろいろ温泉巡りをして体を休めて、そしてまた平日は仕事を一生懸命頑張るということをしています。まあ私の場合、体重が重いということがあるので、毎朝夕ですね、仕事の行き帰りは歩いて職場に通うというようなことで、運動もしたいということで気をつけています。あとはこの後お話もさせてもらいますけれども、私はタバコは一切吸いません。やっぱりタバコは百害あって一利なしだと思っておりますので、タバコを吸わないということが、まあ、一番の健康法だろうというふうに思っています。
はい、朝夕歩いてらっしゃるということなんですが、何歩ずつとか万歩計をつけたりとか、そういったことされてるんですか。
はい、今万歩計つけてます。
ああ、そうなんですか。
まあ、大体1万歩ぐらい歩いてます。
1日
でも、青森に来てからやっぱり歩数は減りましたですね。東京はやっぱり電車のその駅と駅の間歩いたりするので、
はい、
当たり前に1万歩以上歩いてたんですけども、やっぱり青森県は車社会でもあるし、なかなか歩く機会もないと思うんですけど、極力歩くように心がけてます。
そうなんですか。一戸さん、基本的なことなんですが、全国的に見て青森県の人口の推移や高齢化率というのはどうなっているんでしょうか。
はい、まず青森県の人口についてお話します。青森県の人口は昭和58年の152万9000人をピークに減少が続いています。最も新しい数値は平成22年の国勢調査ですけれども、137万3000人まで減少しています。この減少は今後も続くと考えられていまして、25年後の平成52年には100万人を切り、93万2000人まで減少すると推計されています。次に高齢化率であります。で、高齢化率ですが、この平成52年の人口というのは昭和10年頃の人口規模と同じ程度ですけれども、当時とは年齢構成が全く異なっています。昭和10年は15歳未満の年少人口割合、これは 41.6% でしたが、平成52年には 10% を切り 8.6% になると推計されています。一方で65歳以上の人口割合は昭和10年の 3.7% から平成52年には 41.5% となる見込みで、現役世代 1.2 人で高齢者1人を支える1対1、まあこれ肩車型と言われてますけれども、そういった時代がやってきます。この少子高齢化の動きは今後も続き、平成52年には秋田県に次いで全国第2位の高齢化率となる見込みになっています。
これは全国に比べると、青森県は例えば高齢化率であったり、人口の減少率であったり高いというふうに言えるんでしょうか。
そうですね、高齢化率はすでに高いですし、人口の減少のスピードも首都圏に比べると圧倒的に速いスピードで人口が減少していきます。
今ね、あの数字としてお聞きすると、ちょっとこう愕然とするものがあって、びっくりしてしまったんですけれども、そういえば最近ですね、平均寿命と健康寿命という言葉を、まあ、よく耳にするんですけれども、青森県の状況を教えていただけますか？
はい。平均寿命についてですけれども、青森県の平均寿命は、男性が 77.28 歳、女性が 85.34 歳となっており、残念ながら男性は昭和50年から、女性は平成7年から全国最下位が続いています。男性の昭和50年というのは、私が生まれたのは昭和49年ですから、もう40年以上最下位が続いているということになります。次に健康寿命です。で、健康寿命というのは、先ほど申し上げた平均寿命から寝たきりなどの状態で生活する期間を除いた期間のことで、健康寿命が長いということは、日常生活で体の不自由がなく生活できる期間が長いことを意味しています。この健康寿命についても、青森県の男性は 68.95 歳で全国最下位、女性は 73.34 歳で全国31位と、全国に比べて短くなっています。平均寿命、これ伸ばすことは非常に大事なんですけれども、これに合わせてこの健康寿命を伸ばすことも、生活の質の向上という点で非常に重要になっています。
はい、ありがとうございます。今のお話をお聞きして、こう元気な状態で長生きしましょうと、それが大事だということですよね。そのために大事なポイントがあれば教えていただけますか？
はい、まず青森県人のまあ特徴のようなところから紐解いていきたいと思います。で、青森県の人は、まあ、私も含めてですけれども、塩辛いものが好きで野菜をあまり食べない、それから交通アクセスが良くないという状況から車社会であると思います。なので車を利用する人が多い、それから運動をほとんどしない、まあ、歩数が少ないですね。で、さらにタバコを吸う人が多いという実態があります。まあ、こういう生活習慣を続けていると、まあ肥満になりやすく、高血圧、それから脂質異常ですね。まあコレステロールですとか中性脂肪、こういったものの異常、それから血糖が高い高血糖が出現しまして、三大死因である悪性新生物、これがんですけれども、がんや心疾患、脳血管疾患、これは脳卒中とかですが、につながることになります。青森県ではこの3つの死因で死亡全体の 55% を占めるに至っています。で、次に特にお話ししたいことがあります。それは喫煙率であります。で、青森県は男女とも喫煙率が全国トップクラスに高くなっています。タバコの煙には200種類以上の有害物質が含まれていて、その中のタールには70種類以上の発がん物質が含まれ、肺がん、喉頭がんなど様々ながんの原因となります。またニコチンは血管を収縮させることから、心疾患、まあ、心筋梗塞ですとか、そういった病気、それから脳血管疾患などの病気につながります。青森県が短命県である一番大きな原因は、タバコを吸う方が多いことです。タバコをやめる方が増えれば、平均寿命は確実に伸びます。ぜひこの機会にタバコをやめていただきたいというふうに思っています。
ありがとうございます。タバコのことなんですけども、はい、こうやめるために何かごヒントになるのことって何かご存知ですか？
この後でもお話はしますけれども、はい、今タバコについては禁煙治療が保険適用されています、うん、まあ、一定の要件がありますけれども、まあ、タバコをやめたいと思えば、お近く の、 その禁煙治療をやっている医療機関に受診していただければ、これ半年間ぐらい治療するんですけども、まあ、自己負担2万円前後ぐらいで、そのタバコをやめることができます。まあ、成功率7割ぐらいのところがあると思いますけれども、まあ、そういったことも利用していただいて、うまく禁煙に成功していただければいいと思ってます。
はい、ありがとうございます。喫煙率のことなんですけども、最近、こう、分煙とか、そういったことも、どんどん進んではきてるんですけれども、こう、受動喫煙でしたっけ、そういったことに、こう、見舞われてしまうっていうこともあるように思うんですが。
私は、タバコを吸うということは、まあ、思考の問題なので、全員が全てやめろというつもりはないんですけれども、やはりその、タバコを吸ってる方が、 そのタバコを吸わない方に迷惑をかけることがないような社会が必要だと思っています。そのためにやはりその今言われたような受動喫煙の防止というのは非常に大事です。で、そういう意味ではその青森県のその飲食店それから宿泊施設こういったところでのその受動喫煙に対する取り組みは私はまだまだ遅れていると思っています。なので妊婦さんその将来の青森県を担うですねお子さんたちがいらっしゃるようなその妊婦さんに対するまあ環境づくりといったようなことも含めてやはり受動喫煙の防止対策っていうのは進めていく必要があると思っています。
はい、ありがとうございます。これまでは青森県の現状を教えていただいたんですが、それでは私たちはどうすればいいんだろうということで、青森県で進めている施策などをご紹介していただきたいと思います。先ほどの喫煙のことが少し気になるんですが、そのことについてもう少し教えていただきたいのと、またその他の取り組みなども教えていただけますでしょうか。
はい。タバコについては先ほども申し上げましたが、青森県の平均寿命に大きな影響を与えていると考えられています。そこで県では今年度平成27年度ですけれども若者の禁煙サポート推進事業というのを実施しています。タバコは年齢が若く早くやめればやめるほど体への影響も少なくて済みます。タバコの禁煙治療は喫煙年数の関係で20代とか30代の若者の場合は保険適用にならないということが多いので若者が医療機関で禁煙治療を活用しようと思っても禁煙治療費全額が自己負担となることが多いです。そのため県では禁煙しようとする若者が病院で禁煙治療を受ける際に金銭面でサポートをしたいと考えています。これは全国的に見ても先進的な事業であって青森県の平均寿命を伸ばすためにまずタバコを吸い始める入り口部分での禁煙対策を行って喫煙者の数を着実に減らしたいと考えています。近々この事業に対する、募集を行いますのでタバコを吸う若者の皆さんがこれをきっかけに禁煙に取り組んでいただきたいと思っています。
あ、なるほど。
それから県内では、私も気づくんですけども街中で歩きタバコをする人が非常に目がつきます。で、灰皿を置いている飲食店も非常に多く県外からの観光客が、せっかく綺麗な空気や自然を楽しもうと県内を訪れても、駅を降りた瞬間にタバコの煙にさらされるのでは、げんなりしてしまうと思います。健康づくりの観点だけではなくておもてなしの観点ということからもタバコの煙のない社会を作ることは重要だと思っています。そのために、皆さんタクシーに乗った時に、ステッカーをご覧になったかもしれません。マモルさんっていうキャラクターがいるんですけども、私に似てるって皆さん言うんですけどもそのマモルさんがその万歳して綺麗な空気だっていうような感じのステッカーなんですが、そういうそのステッカーを貼る施設このタバコを吸わない人がタバコの煙にさらされないための対策である受動喫煙防止対策に取り組んでいる、飲食店や宿泊施設などをこれ空気クリーン施設と言っていますけれどもこういうのに認証しまして数を増やしていこうという取り組みを行っています。それから先日、記者発表させてもらいましたけれども健康福祉部が主催する会議の会場は受動喫煙防止対策を取っている施設を優先して使用するという独自の取り組みも行っています。で、まずはそこまでがタバコのお話でしたけれどもその他その青森県が進めている施策についてまずは青森健やか力検定というものです。やはりその平均寿命を伸ばすためには県民の皆さん一人一人が健康で生活するための基本的な知識を持つことが必要だと思っていてこれは青森県では健やか力と呼んでいます。そのため昨年ですけれども健康に関してこれだけは知っていただきたい基本的な知識をまとめたテキストを作成しまして小学校の5年生と中学校の2年生それから一般の県民を対象に青森健やか力検定を実施しました。一度身についてしまった生活習慣を変えることは非常に難しいと思います。で、そのために若い頃から健康にいい生活習慣を身につけて大人になっても いい生活習慣、健康状態を維持することが大切です。今年も10月にこのテキストを小学校5年生と中学校2年生の方に配布します。でテキストを家に持ち帰られると思うんですね、お子さん。その時はぜひ家族で皆さんで読んでいただければ、そのタバコ吸ってるお父さんお母さんから運動しない方、まあ味付けの濃いものが好きな人っていうのは気をつけていただければ、この健やか力というのが高まると思ってます。で一般の方についても、その今年度は県内3カ所で300名を定員として検定受験者を募集することにしています。去年も人気で結構人数が多かったんですけれども、まあ、年明けに検定をやるということを予定してますので、ぜひ今年も数多くの県民の皆さんの受験申し込みをお待ちしています。まあ、今まで県民全体のお話でしたけれども、これから高齢化進んできますと、やはりその高齢者の方々がどんどん増えていくということで、高齢者の方についての政策についてもお話ししたいと思います。高齢者の方についてはいつまでも元気で地域社会の中で活躍していただきたいと思っていまして、まあ、そういった場所を作りたいというふうに考えています。で高齢者の方が元気で長生きするためには、例えば友達と旅行するとか、自分の特技を生かして誰かの役に立てるといった、まあ、生きがいを持つことは非常に重要です。そこで県ではその高齢者の方が気軽に出かけることができて、地域の方々と楽しく触れ合いながら活躍することができる居場所、これ集いの場と我々呼んでますけれども、それを作る準備を進めているところです。この集いの場も近々完成する予定でして、高齢者の皆さんぜひ一度遊びに来ていただきたいと思っています。そしてますます元気で長生きに暮らしていただきたいというふうに思っています。
それは何箇所かに設けられるということですか？
はい、まずは今年は県内で1箇所設ける予定です。これは青森市内で設ける予定でして、近々場所が決まりましたらお知らせしたいというふうに思っています。
はい、楽しみにしています。高齢者の方も心も体もこう元気に長生きできたらいいなというふうに思います。私も一つ一つこう日常の小さな生活習慣から気をつけてこれから暮らしていきたいと思います。一戸さん、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。